山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報を各学部の先生にご出演いただきお伝えしていきます。今週は山梨大学工学部機械工学科、鍵山義之准教授にお話を伺っていきます。鍵山先生、こんにちは。
こんにちは。
今日はよろしくお願いいたします。
こちらこそどうぞよろしくお願いいたします。
はい、まず鍵山先生は工学部機械工学科の先生でいらっしゃいますが、こちらがどういった学科なのかというご紹介いただけますでしょうか。
はい、簡単に言いますと、文字通り機械技術、ものづくり技術に加えて航空宇宙、医療、エネルギー等の先端技術を学べる学科です。
はい、
機械と言いますと、身近なものでは自動車、鉄道車両、航空機といった輸送機械が思い浮かべやすいと思いますが、太陽光、地熱、水力、風力などの自然エネルギーや火力、原子力などのエネルギー産業の根幹をなす部分にも数多くの機械技術が用いられています。
はい、
最近では医療分野におきましても最先端の機械技術はなくてはならないものになっていまして、手術ロボットなどの手術支援システムが数多くの医療現場に導入されています。
なるほど。今お話を伺うと、例えば自然エネルギーのお話でしたりとか、持続可能な社会づくり、環境づくりっていうのは今大きなテーマの一つになっていますし、また医療現場にもそうした技術システムというのが導入されているということで、本当に私たちの生活に即したもうなくてはならないものを作っていらっしゃる、研究していらっしゃるということなんでしょうか。
そうですね。
先生は工学部機械工学科でどういったことを主に専門に研究していらっしゃるんですか。
はい、私の方は外科手術、主に人工関節を扱う外科手術ですけれども、
はい、
これの手術計画、手術の前に立てる計画っていうのを人工知能によって自動的に立案する研究を行っています。簡単に背景を説明いたしますと、近年日本では急速な高齢化に伴いまして、関節部をインプラント、人工関節に置換する外科手術が増えているんですけれども、この人工関節置換手術では病気を発症して変形したり骨折したりした患者さんの骨の複雑な形状を考慮して関節部を適切な人工関節に置き換えております。
はい、
特に人工股関節、人工膝関節、膝の関節の置換手術は多くの手術が毎年実施されておりまして、これにより歩行障害や関節部の痛みから解放され、健常者とほぼ変わらない生活を取り戻す患者さんが多くいらっしゃいます。
そうなんですね。
はい、現在では手術ナビゲーションや手術ロボットによって正確な手術が可能になっていますが、カーナビと同じで目的地、すなわち人工関節をどこにどのように置くか、設置位置や姿勢が正しく示してやらないと適切な手術ができません。
はい、
私たちの研究はその目的地を人工知能によって熟練した医師と同レベルで指し示せるようにしてやるものです。
人工股関節ですとか膝関節の置換手術ということですけど、はい、すみません、私全然こういう背景を知らなかったもので、今でも、はい、高齢化に伴ってこうした方々が増えてきて、でもう普通に生活することができている患者さんがたくさんいるよということなんですね。
そうですね。
でそれを人工知能によって行っているということで、それが、新しいなと言いますか、本当にこの時代ならではだなという感じの特徴かなと思うんですけど、
はい、
この人工知能っていうのはやっぱり先生、近年すごく発達してきてるなっていう印象があるんですけど、そんなどんな感じなんでしょう。
はい、実のところ5年ほど前に画像認識においては人工知能が人間を凌駕するような結果を出しておりまして、
はい、
医療分野においても人工知能による画像診断が可能になってきています。例えば乳がんの自動画像診断などはアメリカで認可がおり、いよいよ実用的に使われ始めています。一方で 医師がどのようにして人工関節の位置を決めているかといった暗黙的な知識を人工知能に学習させるような研究は、うん、世界的に見てもまだ少なく、私たちが今取り組んでいるところです。
うん、自動画像診断というのはどういうことなんですか？
そうですね、今医療現場において CT 画像ですとか MRI で診断がよくされていると思うんですけれども、はい、まあ、通常であれば放射線科医ですとかお医者さんがその画像を見てその中に乳がんがあるとか判断するんですけれども、うん、まあ、その部分を人工知能が自動的にここに乳がんがあるとかそういったことを判断できるようになっているということです。
なるほど、それが人間以上な結果になっているということなんですか？
そうですね、その画像認識で人間を凌駕したっていうのは、うん、もう写真の中に何が写っているのかっていうのを、まあ、人工知能が人間を超えて認識できるようになってきたということで、
はい、
まあ、お医者さんがちょっとうっかり見落としてしまうようなところを、うん、まあ、人工知能がカバーできるような形になってくると言えると思います。
じゃあますますその人工知能も学んでいくわけですよね？
そうですね、
そうすることによってますますこの精度というのが研ぎ澄まされていき、で、はい、近い将来もっとこうした医療の現場に取り入れられるようになっていくということなんですかね？
そうですね。
で、そうしたことを研究なさっているということですか？
はい、
はい、すごく、まあ、私たちの生活の中で役にきっと今後ますますなっていくんだろうなというふうな感じがするんですけれども、
はい、
具体的にはどういった形で役立つものなんですか？
そうですね、熟練したお医者さん、医師もしくは専門家と言っていいと思いますけれども、まあ、その方が持っているノウハウで、まあ、言葉で説明できていない部分、うん、暗黙的な知識といえる部分を人工知能が学習することで、熟練した医師もしくは専門家と同じことが人工知能にもできるようになっていくことで、まあ、作業の自動化が進みましたり、まあ、若手の医師や初心者に対して、まあ、適切なアドバイスを人工知能が出すことで、まあ、より適切な手術や作業が、まあ、可能になっていくことで、まあ、手術の水準が上がりましたり、うん、まあ、作業の安全性が上がると、まあ、そういったことができるようになっていくと思います。
はい、人工知能がこうしてどんどん成長というかね、学習していくことによってそのうち人間の仕事が取られてしまうんじゃないかみたいな話も出ているじゃないですか。そういったことって医療の現場でも起こりうるものなんですか？
はい、医療現場におきましても、はい、まあ、先ほどの乳がんの自動画像診断とかも、うん、まあ、そういうお医者さんの仕事を取ってしまうんではないかっていうのが、まあ、結構多くの意見が出ましたけれども、
はい、
まあ、やはりその人間がよりも人工知能が学ぶっていうところがまだまだなかなか大変なところで、
あ、
ま
あ、
この人工知能がまずは人間がこう見落としたりとか、うん、まあ、ちょっとミスをしたところをカバーしてくれるようなところで入ってくれると、うん、まあ、その医療とか、まあ、他のこう作業とかの安全性が上がっていくというところで、
うん、
まあ、そういうところからまずは人工知能がサポートっていう形で入ってきてくれて、
はい、
社会に大きく役立ってくれるのではないかと考えています。
うん、仕事を取るんじゃなくてサポート、メイキットベターしてくれるってことですね。
そうですね、
はい、では今おっしゃったような研究を鍵山先生やられているわけですが、
はい、
そうした中どういった部分やりがい感じられますか？
そうですね、私が学生でした十数年前にはすぐには人工知能で代用できないと考えられていたことが、まあ、今次々と可能になっていっておりまして、
はい、
まあ、実用化されていっているのですけれども、まあ、このようにもともとは基礎的だった研究が、まあ、社会に出て、まあ、多くの方に役立て始められているというところに私はやりがいを感じております。
はい、そしてそれがまだまだこれから研究材料として使われていって磨かれていくわけですもんね。はい、
そうですね。
はい、では鍵山先生、来週もこの番組ご出演いただくということで、
はい、
また来週もよろしくお願いいたします。
こちらこそどうぞよろしくお願いいたします。
はい、今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さて、来週鍵山先生にご出演いただきますので、質問などある方はぜひこのコーナー、山梨大学フューチャーシードまでお願いします。 今日放送したものやこれまでに放送したものはグッデイの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。